代謝の夜ヘルス。ヒラギツコさん俺の嫁三平三平です。
セイバーは俺の嫁ゴールドラッシュのドイチューです。
サーチ帰り癒しなゴミ三浦あずささんは俺の嫁優しい雨松崎です。
はい、はい、ということでね、待たせてごめんね。
とんでもない
ね、まあ聞いてる方何のこっちゃ分かんないでしょ、
はい、ですよね、はい、もう番組始まって以来の大遅刻ということでね、はい、誰かというとね、はい、私三平三平ということで、
ね、いや珍しいです
よ、ね、そうですね、誰よりも早く来てるのに、
はい、あのもう本当ね爆音ならぬ爆睡ということで、ね、していただきたいと。あ、これ言っとくけどね、はい、嫁が起こすの寝坊したとかじゃなくて、はい、完全に僕が寝坊したということなんで、嫁は
誰も嫁を責めてない
これだけは言わないとと思って ね、
そうですね、嫁の不名誉になります
ね。そうですね、ね、もう自転車漕ぎながらそればっか考えてますそんな感じでね、
気持ちはやっぱりお詫びの気持ちなのか、やっぱりすごい喋りますね
取り返そう取り返そう
取り返そう取り返そうみたいなね、まあ、そんな感じで、はい、まあ、いいんですよ、いいんですよってことはない
ですいいですいいです、はい、
まあそんな感じ
ね、僕は三平さんに一切メールも LINE も何もしてませんでしたからね。なぜなら俺はいつも遅れてる言えた立場じゃないので、
数分ね、毎回。
いやいやいや、もうでもね、メールしよう
そうですね
いや焦った焦った、はい、まあそんな感じで、ね、はいはい、今日はですね、まあちょっとメールいくつか届いてるんで、そちらから紹介していきたいと思います。二次祭ネーム猫バニラさん、二次祭第18回に触発されてというか、対抗意識が芽生えてというか、そんな感じでメールの筆を取ってしまいました。18回ではフライングウィッチが弘前市が舞台ということで盛り上がっていましたね。
はいはい、
それで今期アニメのくまみこなんですが、第1話でまず最初に都会の風景が流れていました。なんとそれは私が住んでいる仙台の風景だったのです。
へ
え、最近ウェイクアップガールズやハイキューの体育館でも仙台が映し出されてテンションが上がったのですが、街が憧れてる都会として仙台が挙げられて、いつもよりテンションが高くなってしまいました。いずれ仙台で熊引き連れてる美少女を見かけたらまた連絡しますあ、なるほどね、街が憧れてる都会ってのは仙台なん
だ。そうなんですね。
でもそこがまた街ですよね。いきなり東京に憧れずに、ね、仙台がまず、
うん、そうですね、
一番近い都会があるっていう。
じゃああの辺にも庭で行こうとしたユニクロはあるんですかね。
あ、ユニクロ、あ、でもそうじゃないですか
ぽいやつ。
はいはいはい。いや、でも仙台だからあるでしょお前仙台を何だと思って
んだ。いやいやいや、だからあんだけなんか広い駐車場みたいなあったりします。
あー、でも
田舎のお店は駐車場とか広いんじゃないの。
あ、でもあれは仙台じゃないのか。
あれはその山を出てすぐ近くにあるところのっていう感じでしたよね。
仙台まで行くと、あ、でもどうなんだろうな。
仙台すげえな、いろいろ配給もそうか、うん、仙台、
うん、そうだね。
ジョジョ4部も仙台ですもんね。
あれそうなんだ。
おー、
へー。
あとね、熊見かけたら多分通報した方がいいよ
最近いろいろ事件もあります
よね。そうです、危ないです。
多分その美少女殺されます
よ。危ないです危ないです危ないです。連絡しますっていうのは警察にの方
の方ですかもしれない。
二次祭よりか、はいはいそんな感じで、あともう
同時に我々にもメールを
同時に、そうそうそうそう何もできないです次、二次祭ネーム誠さん、番組内でフライングウィッチについても深く語り合っていましたが、うん、その作品の一挙1話から5話放送を視聴してすっかり虜になってしまいました。自分は胸より尻に目が行く方なので、うん、その辺に惹かれていたのかもしれません。うん、またドイチューさんが以前ジョーカーゲームについて触れていましたが、そのお話を聞いて、見てみたら、自分のために作られたような作品なのではないかと思うほどでした。危うくスルー仕掛けていた自分好みのアニメ作品を教えてもらえて本当に感謝していますと。
嬉しい、
ね、こういうの嬉しいですね。
嬉しいっすね。
我々がこう言うことによって、うん、こう普通だったらスルーしてたかもしれない作品を見るという、
うん、
そしてお三方のフリートークも大変面白くて聞き飽きません。
わ、
ね、まあ、これ僕が付け出したんですけど、
あ
そんなことない
です。でも大事ですよそういうの
言っちゃダメです
よそういうのはまあでもまあこういうのね、やっぱ書いてくれると嬉しいですからね。
はい、
はいはいはい、まあそんな感じで、
ありがとうございます。
いろいろメールも届いてるということでですね、はい、はい、ということでまた今期のアニメのお話をしていきたいのですが、はい、
そういういろんなものを見て欲しいですから、
はいはいはい、
我々はね、
はいはい、どんな感じでしょうかね。
はい、
でもね、僕も全然ね、そのまたちょっと溜まってきてしまってますね、
うん、
結局そのこれ追いかけようっていうのばっかりが増えていって、うん、もう新規でもう一回その録画はしてるけど、うん、 これ一からも見ようっていうのまで追いつけない状態ですね。だって今期ちょっと面白すぎる気がするん
だ。だって昨日打ち合わせでさ、ちょっと仕事の打ち合わせ3人で会ってさ、はいはい、で帰りにちょっとさお茶してさ、はい、でちょっとアニメの話になったらさ、はい、ドイツがさ、あれようやく見た面白かったっていうから何かと思ったらあれだったもんな、
あの彼女と彼女の猫2ヶ月前に終わったやつだと。
すごい君の周回遅れっぷりはね、いっそすがすがしい
よ。超良かった。
でも報告せ、もう報告せざるを得ないよ。かぶってた。
これかーって思って。
普通だったら2ヶ月前のアニメハマってもちょっと言えないよな。
いや勇気出ないですよ。
目キラキラしてるけど、あのどんよりしてる目のドイチューがキラキラ目を叶えました。
いやいや思い出せていいじゃないですか皆さん。あ、そういえばあれ良かったなってね。
そうね。
だからドイツはほらまたねこのタイミングをずらして紹介するっていう、はい、いいアニメを。
そうなんです。
一人時間だみたいな。
そういう技をね持ってる。
そうそうそう。
でもやっぱハマった。
いやーめっちゃ良かったです、ね。あれちょっと消せねえなって。
なんかね、現代社会のなんかちょっと疲れたところとかも描写しつつ、でもちょっと夢のある終わり方で、
あのなんかゆっくりした空気感がもうたまんなかったですね、うん、
10分で4話くらい。
そうですね、10分の4話です、ね、
あれも本当一つの小編みたいな感じですごくね、
うん、
スッと見れるような感じもあるから、はいはいはいはい、ぜひぜひこの2ヶ月前のアニメも、
いや本当ぜひ見てください。
まあ見てるでしょうけど、
まあね、そうですね。
俺ね、はい、あんまそういやね、ここで話題出てなかったなと思うけどね、はいはい、やっぱ面白いなって常々思ってたのがね、はい、やっぱ僕のヒーローアカデミア、
うん、ね、はいはいはいはい、
松崎は始まる前から結構期待作として挙げてたと思
う、
は
い、うん、そうですね、まあなぜなら同人誌でいいエロい同人誌を見かけたからですけど、
俺がかつてハンターハンターにハマるきっかけとなった
ら、そうですね、
はい、同じパターンですね、はい、ジャンプはそういうとこあるからな。
そうなんですよ、
ジャンプってね、同人誌から入るもんですよ、はい、少年以外は。
ということを少年たちに伝えてきた。
まあでどんな感じですか、ヒーローアカデミア。
もちろんね、一回も見てないな。
あのね、ハマるハマる。
原作も全然知らないんです
よ、ね、俺もね原作はね読んでなかったんだけど、とにかく毎回山場というかさ、気持ちよく終わるよね。
そうですね、
何かこう主人公のデク、
はい、
なんだっけ、個性っていう、まあ、あの世界の超能力的なものがね、うん、普通は子供のうちに4歳くらいだっけ、うん、で目覚めるんだけど、はい、ずっとそれが目覚めなくて、まあごく珍しい、そういうのが
たまにそういう超能力を持ってない人も出てくるって、
でその世界ではヒーローっていう、まあ、職業みたいのがあって、
はい、
でそれになるためにはそういう個性が備わってないと必須なのね、それも、うんうんうん、それなくしてヒーローになれない、うん、でもデクはずっと昔からヒーローに憧れて憧れてっていうのがあって、うん、それがまあいろいろあって、うん、で、その個性を手にすることができて、うん、でもまだ使いこなせないんだけれども、その学校ヒーローの学校に入るっていう、あれなんですけど、幼なじみのライバル爆豪くんとかね、またこういろいろあってね、
うん、
毎回熱いっす、あれは。
へー、かジャンプって感じしますよね。
ジャンプって感じする。 あれ当たるよな。
それね、
ああいう感覚で漫才とかコントを作れる芸人になりたい。
売れ線の何か。
そうそう、我々どうしてもほらジャンプの方法論じゃなくて、ガロとかさ、そういうなんか、あまりコンビニにない雑誌漫画雑誌で、そうそうね、はい、考えがちなんでね。
ビームとか。
ビームとか。よくてビームだよ、ね。ビームがもう俺らのでメジャー誌だし。
そうですね。
うちは優しい雨のコンビのネタ、最近コンビニ誌、コンビニ誌でも青いテープで止められてるような雑誌から撮ってますから。
コンビニにあるけど立ち読みできない。
できないやつからネタ撮ってるんでね。
ネタ撮ってんだ。いよいよおかしなことになってたね、太田プロも。でもね、あとまた注目なのは、はい、でも単純にね、女の子が可愛いっていうのもあるんですよ。結構、なんていうのかな、いわゆる美少女の、
うん、
なんか範疇ではないような感じするんだけど、みんな、なんか個性的で可愛い感じする
よね。
で、その中でも、まあ、僕は今、まあ僕はもう本当に人外好きじゃないですか。
はいはいはい、
だから、今僕のもうトップ3が、
はい、
足戸美奈、アスイ、ツユ、ハガクレ、トールっていう、俺の中でヒーローアカデミア、人外美少女。
人外なんですか？
そうなのよ。足戸美奈っていうのは、まずなんかね、全身ピンク色で、なんか触覚があるような。
え、うん、もう魔人ブームしか。
あ、でも、でもね、配色的にはそんなに、うん。で、あと、ツユちゃんって子は、カエルっぽい子で、
う
ん、はい、美少女とは言い難いよ、ね。
そうです、なんか 目もちょっとクリーンとしてる。
でも、なんか可愛くて、
うん、
であとこの
ケロヨンみたいなことですか。
あでも
本当
ちょっと、ね、ある程度ボケで例えてるのにみんなすんなり受け入れるな。
そうそうそう。
たまにあるほらあのボケもツッコミも通用しない。あのボケのつもりで言ったら正解になっちゃうね。なんかねもうちょっと人間っぽいけど、はい、でもなんかこう舌とかもベローンと長かった。
あもう本当そういう、うん、漫画なんです、ね。
そうでもちょっとなんか。人外キャラの中ではあの漫画の中でちょっと抑えてる押されてる感じあるよね、うん、CM とかあと声がねあの結城葵さん、
結城葵さん
あの贅沢な使い方してるよね。
あの窓が窓マニの
あマニの窓かとか、はいはいはいはい、あと俺これやっぱいよいよ出てきたかっていうのが葉隠徹っていうキャラがいいんだけど、はい、この子透明人間で、
うん、
顔ないの顔映んないのよ、
うん、
服だけなのよ。もういよいよ斬新。
新ジャンル。新ジャンル。
昔ね、天使になるもんっていうアニメで、
あ、はいはいはい、
ちょっとこうなんつうの、あのときめきトゥナイトみたく女の子が、うん、みんなまあ俺も全部
例えが
全部例えが全部古くなってる。わかりやすく説明するために説明するのがどんどん古くなってるんだけど、まあ要はなんつうのこうモンスター的なね、は
い、妖怪っていうか、うん、なんていうかですね、その一家みたいなところに
そう、うん、人間の男の子がステイするみたいな感じだったり、
はい、
でその中に一人透明人間の子がいたのよ、
はいはい、
で声が今にして思うとセイバーさんと一緒のそうなんだけど、その子は最初全くの透明キャラだったけど、うん、途中で顔出るのね、
うん、そう
でまあ可愛い子ってのは分かんないけど、うん、今のところ花暮れ徹はまあ一切顔出てないらしくて、でヒーローになる時みんなコスチュームなんだけど、はい、ヒーローになる時手袋だけになるのね、
うん、
ということはですよ、うん、ということはですよみたいな。
なるほどなるほど。
深読みしますね。
だからねちょっと俺の中でね今この三強は、ちなみに君がその同人誌で読んだってどのキャラだ
ろう。あ僕つゆちゃんです。
あ、え、つゆちゃんの？
要でもつゆちゃんをはじめ、うん、いろんな女性キャラが、うん、いろんな男性を相手にするっていう、うん、
それが入り口？
君のヒーローはどこにあるんだ？ちょっと今度それ貸して。
あ、わかりました。
次回持ってきてね。
はい。
特に番組で紹介しないけど、
はい、
番組放送終わった時にちょっとこそっと。
はい。まあラジオなんで、それ広げながら、
ね。広げながら、ね、広げながら、それに一切触れずに撮って、
はい。それ見たら俺も多分見ると思う。
やっぱつゆちゃんなんだ。
つゆちゃんが僕は、割と僕は印象残ってますね、うん。その中でも。
なんかでもね、つゆちゃんが押されてる感はすごくある。
要はその、舌が出るからそれでみたいな
感じ。あまあでもそういうことです。
そういうこと
です。ちょっと細かに説明しやがって。そうそう、だからヒーローアカデミアはねそういう部分でも
好きっすよ。そうですね、声しかないキャラもいれば、うん、爆音の先輩みたいに声が出ないせいキャラもいるし、
はいはいはいはい、
なんか個性豊かですね、
この
日は。
そうですね、うん、そう確かに個性豊か。はい、そんな感じですけど、あの松崎的には
僕は最近ちょっと黒袋がちょっと、
ああいいっすね黒袋、
はい、面白くなってきたので、
はいはいはいはい、
今ちょうど、ね、主人公 あの女の子が、うん、やっぱりその敵の方のロボットにもなんかちょっと人間っぽいちょっとパイロットみたいなのがいたっていうので、それでちょっとその人たちと戦うっていうのがっていうのでちょっと葛藤がある、
ちょっと揺れてるような感じで、はい、
でそれでそのまあやっぱりパイロットやっぱり私乗らないみたいなことを言い出したりとか、うん、でその同級生がその戦ってる現場に、うん、ついつい行っちゃって、うん、そこでちょっと消息不明になってるみたいなところもあって、そ
う
そ
う
そ
う、うん、あのエヴァで言うと、当時とケンスケみたいな感じで、はいはいはいはい、
そうなんですよ、だからそこで
死んだ、
ま、分かんない分かんない
慌てたさんだまた目が輝いてる死神ドイチューの、はい、
ロボットって誰で僕あんま見ないんで、
はいはい、
でも死ぬなら見ようかな
またこの人はもっとエロ観点で語りなさい死とエロスがこの番組にははびこってる。
じゃあちょっと知らない話をしたいんで、まだちょっと
ビーパーズで、はいはい、はい、じゃあ一旦ここで、はい、休憩挟んで引き続き、
はい、
また今期アニメの話をしていきたいと思います、はいはい、はい、ということで、
はい、
引き続きですけれども
、はい、その黒袋の、
うん、
結構そういうシリアスな回だったんですよ、
はいはいはい、
シリアスな回なのに、うん、真ん中あたりで、うん、もう これはね、もう僕爆音現象って呼んでるんですけど、急に学校のプール会が挟ま
れて、はいはいはい、ありましたね、ありました、はいはいはい、
急にプールに入る授業みたいになって、
はいはいはい、
そのせ女の先生がね、
あ、見逃さないですね、
マリナ先生っていうのがあるんですけど、はいはいはい、が、あの割とおどおどしてるんですよ、うん、普段から、うん、あの皆さん私をちょっと頼ってくれませんかね、うん、みたいな感じのキャラクターなんですけど、あと水着になって結構惜しげもないその体をちょっと見せてくれるっていう
回が、そうそう
そう、はいはい、そのシリアスの中に急に挟み込まれて、
爆音現象ね、
はい、ちょっと浮き身が取れにくいっていう
なるほど、はい、なるほど、ちょっと緊張と緩和が過ぎるぞ
別で取れよそれはそこの尺はっていう、
その中で僕そのリュウ・シェンミっていう、うん、まあ、パイロットがいるんですけど、
はいはいはい、
それまあそのパイロットなんですけど、うん、その主人公側の味方側の、
うんうん、
普段ちょっと整備士みたいな感じの格好をしてて、
つなぎみたいな、
ああそう、見てで、あの下は一応そういう上だけ着てて、下はね、うん、短パンなんですけど、ああいう子が好きだなって思いました。
再確認、
はい、
再確認、
なんでその話
お前も緊張とかはそう
昔ね、デザイアっていうエロゲーがあって、それでもそういう整備士みたいなキャラクターが好きだったんですけど、
また例えがどんどん迷宮に入っていく、
まあ、そうな、でもちゃんとしたキャラクター、好きなキャラクターいまして、うん、
は
い、
あ、それは一押しじゃないのね、
まだちょっとね概要がつかめてないんですよ。
あ、なるほど、
無口でし、あんまり出番もないですし、
はいはいはいはい、
まだ活躍の場っていうのはそんなに出
てるわけない、はいはい、まだちょっと気になる存在、
そうなんですよ。
で、本命は、クロムクロの本命は
僕、小春ちゃんっていう、主人公の妹
はいはい、わかる、時代劇好きな子です
、そうです、
はいはいはいはい、
白羽小春ちゃんっていう
妹、はいはい、もうフルネームで来たぜ
僕なかなかね、
この番組だって妹にそんなにね、うん、年上ばっかり行くじゃない、
そう、うん、そうそう、僕熟女好きなんですけど、ね、でもね、初めてその妹にちょっといいなって思ったんですよ。
なんだろう、まともになったとは言い切れない、
そうなんだよねだとしても、
そうそう、だとしても、なんだろうな、100か0かみたいな
そうですね、ババアかロリか
のバッタかロリ
か、でも珍しく、俺たちを安心させてくれるんだ
本当だ、でも珍しく今まであんまないでしょ、
ないです、
ね、でもね、聞いたことないわ。
でもこれ多分ね、その声優がこれ声やってるのが朝倉桃さんっていう、うん、
ああ、はいはいはいはい、
だからなんかそれのなんか無邪気さみたいなのがね、
はいはいはい、
やっぱり結構伝わってきて、
朝倉桃さんって確かモンスター娘で言うと、
そうです、マナコ、
アンアンのマナコ、
そうです、
とかビビパンにも出てなかったっけ、
ビビ
妹の子違ったかな、
で、シャーロットにもその妹役で出てたりとか、
ああ、あれもそっか、
だから結構妹
声優、
なるほど、
妹声は割とね
妹、あ、だから妹初心者にも割と受け入れやすい、
はい、その無邪気で作ってる感じじゃなくて、うん、ちょっとお姉ちゃんとかいう感じが似合う感じの、う
ん
う
ん、普段からそんな感じっぽいなっていう松崎の妄想のもとに好きになって、
いや、わかるんですけど、わかる、僕は朝倉さん、まあモチョっていう愛称なんですけど、うん、ラジオ聞いてるので
もう声優ファンっていう角度から入っ
ちゃ
う。
すごいな。
いや、まあ、後からですよ。
はいはい、
後から。で
も
ね、このモチョっていう人はね、うん、ブログとか見てもらえたら分かるんですけど、うん、もう、三平さんが大好きそうな後頭部が誘ってる子なので。うん、
あ、出た、
はい。
ちょっと、天然気味？
ジャンルは違いますけど、うん、若手の小林優さんみたいなことです。
ああ、なるほどね。
ジャンルこそ全然違いますよ。
若き小林優。
全然違いますけど、うん、もう言ってることの支離滅裂さとか、
とんちんかんなとことか、は
い。でも変なとこで礼儀正しいところとか。
なるほど、大好きですね。
だからね、一回ラジオ聞くと、1分ごとにツッコミのところ出てくるんで。
うん、あ、ほ
んと？はい。
あ、ちょっと今度聞いてみるわ。
ラジオか、まあブログでもいいです。
はいはい。ブログでも文字にも現れて
る。ブログにも分かってます。
すごいな、それ。
そうです。
あ、ちょっとそれはちょっと注目してみます。
はい、朝倉桃さん、ぜひ、ね。
朝倉桃さん。
はい、はい。チェックしてみてください。
そうね。好きなキャラはやってる人だから、
ちょ
っ
と。そうですね、マナコ。そうですもんね。
もう俺の右手が動く。違う意味でな。違う意味で。
そっちじゃないよ。そっちじゃなくて。
そっちもだよ。
待って。これ何かの間違いで朝倉さん聞いたらどうすんだろう。何かの間違いで。あそこプイ入れてくれ入れてくれあそこ本人が聞いてるらしいんだ一回上げてても構わねえ消せこの回を消せ
なるほどね。嫁にも聞かせられませんからね。
そうでしたね。そんな。はい。あと、なんかあります？
可愛いなと思ったのが、うん、そのまあ、僕そんなに見てないんですけど、爆音の、うん、校長が意外と可愛いな
って。はいはいはいはいはいはい。あれ、この間ギャンブルすごくつぎ込んでた人、300万かなんか、親から借りて、結婚資金かなんかつぎ込んだっていう。
あの人
はそうですね。ちょっと、なんでしょう、軽音で言うと、沢ちゃんをもっとひどくしたような。
そう。
もっとダメな部分を拡大させたような。
そうですね。
なんかあの顧問になる、なりそうなあの先生よりも、校長の方がキャラが立ってきたな、みたいな。
うんうんうんうん。
でも原作知ってる人からすると、僕は原作読んでなかったので、うんうん、あれですけど、そのアニメ化するにあたって、僕いい感じで、その、アニメに、うん、なんか、編集してくれてる、っていうことは言ってましたね。
なるほど、なるほど。
はい。
へ、あ、じゃあ原作とはまたちょっと違った感じにはなってない、
ね、そうですね、うん。で、原作読むと多分、まあ、そこをよく掘り下げてる部分とかでもあるんじゃないですかね。
なるほどね。はい、爆音は
普通にやっぱ面白いですね。バイク、うん、あ、懐かしいな、TZR とか、そんなのとか。
ああ。
ツーストのバイクとか懐かしいっていうのがすごい。今の若い子は知らんやろ。
あれ見るとやっぱバイク興味持つもんな。
うん、
で、42歳にして。
だから、不良になるのが遅すぎますね。
不良に憧れんな。
でもあれ見て、その昔のバイク熱が再燃してる人とかやっぱりいるみたいですね。
はい、はいはいはい。
ちょっとわかりますね。そうね、確かに。
うん、で、あ、すいません、今週の、うん、見たことあるよ、ハンドレッドのコーナーなんですけど。
あったっけ、そんな
コーナー。そんなコーナーありました
、ま、ちょっと前回あったかな、うん、なんか。はいはい。
はい、生徒会長とその主人公が、うん、なんか、キャンプみたいなのに行く。うんうんうんうん、まあ、いろんな、まあ、全員なんですけど、うん、キャンプというか、で、そこに近くに湖があって、うん、そこで生徒会長が水浴びをするっていう、うん、見たことある展開、
はい、そうですね、なんか何作か浮かびます、は
い、で主人公は後ろを向いてその生徒会長と話してるみたいな。
あ、なるほどなるほど。
で、湖から上がってくる瞬間にその生徒会長がつまずいて、うん、主人公がおっぱいに、手を添えてしまう、
はいはいはい、
っていう、ね、うん、見たことあるコーナーでございました。
デジャブのコーナー、はい
ファンタジー漫画ですらある展開ですね、もう。
そうね。
湖。
なんであんな転ぶかね。
ね。
本当思うんですよ。はい、しかも外でしょ、
はい、
裸でしょ、はい、そう、主人公いなかったら傷まみれですよ。
そうそうそう。やっぱラノベの美少女っていうのはなんか三半規管が弱いのかな。
いや、ほ
ん
と多分。
バランスがちょっと取れないのが。
そうですね。もうちょっと足腰鍛えさせてもいいかもしれない。
そうですね。常に目回ってんじゃいます
か。ぐるんぐるん。
で、綺麗なんすよね、湖が。
うん。そうそう。
絶対。
普通、興味ね、湖でね。いやいや、ね、
もまみれで、
ね。あとね、意外とドブ臭かったりする、ね。
そう。
はいはいはい。
で、そこの方とかね、結構枝とかって危ないですからね。
危ないですからね、うん。はいはい。あれ見た人は真似しないようにという、ね。
雑菌まみれのね、ザリガニとかタニシとかいっぱいいますから
ね。破傷風とかね。
いや、危ないですよ。
そうだね。
もう一回落とされたことあるんでね。
何で？何？
芸人のノリで。
芸人のノリで。は
い、渋谷の汚ねえ湖に。
うわもう全身？
全身です。
うわ、これ全身泥まみれで上がってきたら、これ、伊藤淳二それだけで一本曲がる。ギャグテイストホラー。これどっち、どう解釈して読めばいいんだろう、これは。
まあね、まあね、そういう昔の話ですから。
はいはい。
はい、
あとね、俺はね、やっぱ田中くんはいつも気だるげ。
うん、
一つ前の話、6話。
はい、
僕一押しの越前さんが、
はいはいはい。
また見せてくれましたね。
あ、見せてくれましたか、僕。
見せてくれました。
あ、まだ見てない。
チェックしてないです
か。はい。
要はね、風邪ひき田中くんという回で、田中くんが風邪をひくと。で、声を出せないと。
うん、
で、筆談をする、スケッチブックに文字書いて。うん、でもまあ、田中くんはめんどくさがりじゃないですか。うん、で、なんか、越前さんに隣のクラスなんで、教科書を借りに行かなくちゃいけない。
はい、
で、越前さんのとこ行って、また、なんだお前は、何しに来たみたいなこと言われるんですけど、まあ、越前さん、教科書貸してみたいなことを書こうとしたんでしょうね。ただ、越前という字が難しくて、
はいはい、
なんか、めんどくさいと、画数が多いから。
はいはいはい。
で、なんか、わーってなって、ぐちゃぐちゃぐちゃみたくなって、で、出したスケッチブックが、だから、田中くんとしてはね、越前っていう名字が難しいからこそ、うん、何気なく、太田とか田中に改姓しなよ、
うんうんうん、
名字を改めなよ、みたいなの書いたら、そっから、越前さんが勘違いして、 もう乙女になる。リアクション、すべてリアクションが乙女になる。すべてが R になる。リアクション違うわ。
リアクションになる。
リアクションになる。
なんだ、
うん、急いで行ったらこんなことになります。でもね、これがね、あの結局あの子ね、ヤンキーのふりしてても乙女なんですよ。
うん、
だからそれでもう意識しちゃって、意識しちゃって、なんだったら顔もところどころ乙女になっちゃって。
うわー、
でもう断るごとに顔真っ赤にして、
はい、
であたふたするっていう B パートが、
いや
もうとにかくごちそうだらけの、
いやたまらんですね。
もう何でしょう、弁当をあげたら肉しか入ってない、米も入ってないみたいな感じで、うん、これは素晴らしかったですね。
いや本当に女ヤンキーは核あるべきっていう、
そう、
あ、なるほどね、ちょっとわかるな。
結局ね、ヤンキーに憧れてるだけでね、ヤンキーじゃないよって感じもして、うん、でね、なんか
喧嘩とかの描写があるわけじゃない、
ね、そうそう、ないで、なんか本人も悩むわけ、なんか意識しちゃって、でもどっかでヤンキーに憧れつつも普通の女の子への憧れもあるんだろうね、多分普通の女の子になれないからヤンキーをやってるみたいなとこがある子なのかもしれない。
あ、なるほどなるほど。
だからなんかあのゾロッとした長いスカートを普通になれるかもしれないって切ろうとしたりして、うん、友達に止められたりとか、あとなんかまたこれもね、なんかで転んでね、うん、足もつれて転んで、
あ、なんか言ってましたね、よく引っかか
る、そう、あのスカート踏んで、
ね、長いから、
でそこを太田っていうキャラに抑えられて、
はい、
顔真っ赤にして、
うん、
でまたそれで駆け出すわけですよ、
はいはいはい、
慌ててわーっとしたらまたやっぱ二度転ぶんだね、女の子って。階段で足踏み外してちょっと足くじいてしまうと、
はい、
したら今度太田っていう子がまたいいやつだから、うん、お姫様抱っこしちゃうわけ
です。はあ、
そこでのもうなんつうの、赤面格変ぶりがですね、
ね、
こんだけ出ますか玉みたいな。
赤面格変、
これはね、あとね、もうほんとここだけ、その6話ではここだけはもう注目してくれっていうのはね、二、
うん、
度走るんですよ、越前さんが、
う
ん、その場から逃げ出すように、うん、2度目の走る時のスカートの翻りで、あの長いスカートなのに膝裏くらいまで生足が見えるんで、そこ注目です。
なるほど、それはエロいですね。
そこ見逃さない、
それはエロい、
そこ絶対見逃さない。
3回ぐらい言うたらこの人、
見どころ、一番の見どころそこですからね。
皆さんも絶対見逃さないでください、見逃さない、
約束だぞ。
あ、でもそれで言うと、うん、その赤面格変で言うと、
お、赤面格変。
フライングウィッチの今最新回の幽霊
出た。
え、
なぜそれを俺メモってこなかったんだ。
そう、だから
まだ見てない。
まだ見てない。
だからもうヒーローアカデミアのそのね、うん、透明なのと、
はいはいはい、
さっきの赤面が今ちょっと、はいはい、今
ガリンクしましたね。
リンクしたんですけど、オープニングには出てきてたんですよね。
うん、うん、出てきてた。
ずっと透明からふわーって出てくる、
うん、ちょっと慌ててるような仕草の和服着て、
はいはいはい、
たすきがけかなんか
して、そうですね、がずっと出てこなかったのが、はい、現在最新回でようやく出てきました、
はいはい、
なんか魔女がやってるカフェの店員、
うん、そうですね、
レトレスさんっていう
店長ではないって言ってましたね、うん、
感じで、はい、で恥ずかしがり屋だから姿を見せない、
はいはい、
だから接客とかも急に水が置かれてたりとか、
あとは筆談ね、
そうです、注文決まった頃に、うん、また来ますっていうのがいつの間にか置かれてる、
うん、
テーブルの上に、
それがね、
それが
ねえが合う何十歳と40歳やるの。
その誠がその魔法陣を書いて、
うん、
でそれを、まあ、入り口の方にその店員さんが出入りしてるであろうところに、うん、それがその姿を見せる魔法陣だ、でそこにスーって入ってくる
って、
うん、
でまあ姿見えるようになったんだけど、
はいはい
はい、本人はそれに気づかずしばらく接客してて、う
ん
う
ん
う
ん、ずっと筆談で接客してるんですよ、
うんうん、
で途中で気づくんだよね、
そう、そのちなっちゃん、
はいはい、
ちなっちゃんが可愛いねみたいな、なんか言ってたのかな、うん、で見られてるってことに気づいて、
うんうん、
えって汗をかいて、その後徐々にリアルな感じの赤面の仕方を、
うん、
していって、えっあってなってトトトトトって去っていくっていう、
でなんか厨房みたいなとこでなんかガシャンガシャンみたいな、あの子絶対可愛い、
絶対可愛いよね。
もう本当に忘れてた忘れてた、なんでこれメモってこなかったの。ありがとう、フォローしてくれてありがとう。
いやいや、こちらこそどういたしまして、
まあそんな感じでね、
はい、
いろいろ、まあ、見てますけど、だからねちょっとね、うん、 最新フライングウィッチ最新回と、はい、田中君はいつもケタルゲ、はいはい、もう一つ前の回は、はい、ちょっとドイツ宿題ですこ
れ。わかりました、うん、
とにかく見てほしいところは赤面ですね、
はい、
赤面とあと越前さんの膝裏のまた足も細いんだあの子は、
うん、ああなるほど、う
ん、そんな感じで
ね、はい、
あのね、ほんとこんな見てんのにね、こんな見てんのにこの間うっかりね、あのアベマ TV っていうサイト、
はいはいはい、
アプリでやってるラキスタ一挙放送見ちゃいましたもう飛び飛び、さすがに全部は見れなかったですよ、飛び飛びで見て、やっぱ嫁かわいいなと思いながら、
いやでもそれはまあ、うん、見てしまうんじゃない
ですか。いや、アベマ TV、この間、あの、アイドルマスターの再放送もやってた。
ああ、
再放送というか、一挙放送。
ちょっとフェイトもやってや。
あれね、なんかこういうこと言うとね、なんかステマっぽくて嫌だけどね、はい、すげえ見やすいサイトだった。
ああ、そうなん
ですか。なんかね、俺もっと、俺携帯、あれ、まあスマホで基本的に見んの
かな？そう。か、まあパソコンですね。
だから、もっとなんかね、カクカクして、スマホとかだと見えちゃうのかなと思ったけど、全然ストレスなく一挙放送見れた
んで。なんかいいって言いますね、うん、あれ。
あれはね、結構注目ですよ。
だからまあ、多分フェイトもやると思います
よ。やるでしょ。うん、だその2作やってたらやんない理由がない
ですそうですね。なんで二次元再大社の夜の嫁の一人が出てくるんですよ。
スクラムやってくんねえかな
となるともう一作
強キスのエロゲー一挙放送みたいなな
んすかエロゲー一挙放送
それはもうなんかあのニコ動で見てください
プレイ動画もね、
はいはい、
ニコ動でも多分バンされると思います。そうそうそう
ラキスタ一挙放送の感想をね、ハッシュタグにし実際でね、つぶやいてくれてる人もいたけど。
お、いいですね。そ
うそうありがたい。
いいですよこれ
ありがとうございます。
ま
あ、
そんな感じでね、はい、まあ、いろいろ、今期アニメの話をしてきましたが、
はい、
また皆さんがね、ハマってるアニメのメールとかいただけると嬉しいです。ということで、はい、ということで、以上、今期アニメを語ろうのコーナーでした。はい、ということでですね、
はい、
今回もいろいろ語ってきました、
はい、
たっぷりと語ってきました、
語っちゃいました、
語っちゃいましたけれども、
すいませんね、
本当すいません、
いやいや、
毎回毎回、
本当ですよ、
うん、
僕は今回結構聞き手役だったんで、僕はそんなに罪はないと思
って、と言って来次回、次次回か、収録的には、はい、反動出るよ、2ヶ月前のアニメの反動、
もうね、めっちゃ前のアニメの話だもん、
今これハマったんですよ。
ガンスリンガーガールに
ガンスリンガー
特集もちょっとしないとい
け
ない
んじゃ
ないですか。
ガンスリは行きますよ、
やりましょう、う
ん、やっぱ、ね、あれ1年に1回俺原作読み返すもん、
面白いですね。
いやちょっとそういうね、でも本当こういうの語ってほしいみたいなのね、
うん、
もらえれば全然
ガンスリやろう、
はい、ガンス
リ決定しました、ね、
はい、まあそんな感じで、ツイッターでこのラジオの感想をつぶやいてくださると嬉しいです。今言ったみたいのもね、全然ツ はい、ツイッターでつぶやいてくれても拾う的には拾うんで、
はい、
よろしくお願いします。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、こちら我々エゴサーチして一喜一憂しております。そしてこの番組で拾うこともありますのでよろしくお願いします、
はい、
ツイッターのつぶやきに関しては名前は読みませんのでよろしくお願いします、はい、
安心してください、
はいはい、そしてもしメール名前を読まれたいという方はメールの方で送ってください、メール募集普通おた、まあ、感想ですとか質問、好きなキャラ、アニメ話などを募集しております、うん、そして、月1くらいでやってる、嫁よ俺色に染まれのコーナー、こちらも、嫁に関する質問を募集しております、
はい、
こちらの方のメールも、送ってくださると嬉しいです、うん、そして、番組 CM スポンサー募集、イベントや番組ゲスト等への二次元再大社の夜への、出演依頼、そして、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは、二次元再大社アットyahoo.co.jp まで送ってください。こちらのアドレスはブログでも確認できるのでよろしくお願いします。
お願いします、
は
い、
そして、はい、そんなことを言ってたら、
はい、
ちょっと一つライブが決まりました、
ね、はい、はい、ライブがですね、コラボトークライブということで、
はい、
二次元再大社の夜ミーツオタカル、
はいはい、
ということでオタカルさんというね、
はい、
サイトが、
そうですね、
ニュースサイト、
はい、ニュースサイト、うん、はい、オタクのニュースサイトみたいなのが、
はい、
あのサンスポ
はい、
.com の中にある新しいメディアということで、
そうそうそう、は
い、
とちょっとコラボしてちょっとトークライブを行うことになりました
。サンケイスポーツが我々に目をつけたわけ
ですよ、
いよいよ
憧れのスポーツ紙に、
いや本気出して二度と呼ばれないようにやってる
こいつらは手に負えない、
はいはいはい、そのライブがですね、はい、6月11日、うん、土曜日に開催決まりました、はい、場所はですね、阿佐ヶ谷のアニメストリート内にございますチャラで阿佐ヶ谷さん、うん、こちらでですね、16時半開場17時開演の2時間公演予定でありますので、まあ、詳しくは、はい、あのツイッターやブログなどで、はい、詳細に載っておりますし、はい、で、全てのそのチケットの予約は先ほど言いました、うん、二次元再大社 at yahoo.co.jp のメールアドレスまで、はい、連絡をください、はい、よろしくお願いいたします。
そんな感じで、はい、第22回二次再ヘルツ、お相手は三浦三平と
オールドラッシュドイチュート
優しい雨松崎でした。
二次再ヘルツでした。
ありがとうございます。
はい、あのね、もうちょっとね、あのツイッターでね、一個ね、はい、拾ったんだけどね、あの刀剣乱舞のキャラの話をしてほしいですというのがあったんですけど、刀剣乱舞でもやってないよ、
ね、全くやってないです、
ちょっとだけやってますけど、
でも俺もね、あの最近ちょっとねやってないんですけれども、はい、一応報告だけしておきますね、はい、刀剣乱舞の僕の、推し刀はですね、はい、秋田藤四郎くん、五個体くん、さよさもんじくん、今の剣くん、あと蛍丸という、全部ショタで登録されております
。なんでショタの名前言うときちょっと可愛い声で
向こうに怯えられないように、で結果的におぞましい感じになって、はいはい、怖い。